今日は公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から福士真紀子さんにお越しいただいています。福士さん、こんにちは。
こんにちは。
福士さんは2021年5月12日にご出演いただきまして、今回2回目のご出演ですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。こちらこそ。
さあ、1回目ですね、はい、お越しいただいた時に伺ったお話では、うん、確かその70歳代でアルツハイマー型認知症を発症されたお母様を、はい、北海道から福士さんのお住まいの京都にお呼び寄せになって、はい、で介護サービスをこういっぱい使いながら、98歳のお母様を介護されていたと。でお母様最終的には特別養護老人ホームにご入所なさったっていうことでしたよね。
うん、はあ、ちょっと違った。
あ、どうどうどうですか。
あのね、はい、呼んだのが80歳だったんですよ。京都にね。
はいはい、失礼しました。
90まで在宅、うん、90から101まで特別養護。101? うん、101歳だって、5月31日の誕生日でちょうど過ぎた後に亡くなったと。
6月ですもんね。あ、そうです。
もう1ヶ月経ってないんですよ、5月31日の101で。
いや、101歳にな。前回来られた時目標100歳とおっしゃってた。超えられることは超えられたんだ。
何ヶ月でも101ですから。
はい、そうですか。で特養には、何年いらっしゃったんですか。
11年目でしたよね。
そうか。はい、どうですか、お母様特養ではどんな感じでお過ごしになったんですか。
そうですね、とても、最初ちょっと慣れるまで大変でしたけれど、よくしていただいて楽しそうに生活していらっしゃいました。
よかった。
それで、ショートステイのお部屋がちょっ と隣なんです。ちょっと離れてますけど、うん、廊下、
はい、
それで毎日のようにショートステイから声がかかるんです。え、これはゆりさんゆりさんって。それで一日そこで過ごしていたりすることもあった。
ショートステイの皆さんと、
うん、元気な時はね。
あ、はいはい、
そんなこともあったり、係の方ともすごく仲が良くなって、あ、まあまあ、まあ、明るい性格でしたので好かれていたということですよね。
いいですね。
楽しい、はい、
楽しくね過ごされていたのならいいですよね。
はいはいはい、はい、ね、おかげさまで ね、
ね、 ね、 ね、入所された時が、うん、4回後
4でした。4で、まあ、5もええとこ勝負ですよね、最後はね。
そうか、
すぐに5になりましたので。
そうですか、
うん、1年ぐらい経ってからかな。うんうんうんうん、
でもあれですか、真紀子さんのことは分かってらっしゃった。
うん、そうですね、3年4年ぐらいは分かってたような気がします。その後にぼわーっとしてきてて、思い出す時と分からない時とあって、もうそうですね、亡くなる6年ぐらいはほとんど私たちのことは分からない。係の人の声はちゃんと分かる、はい、ニコニコしてましたから。
あ、そうですか、
うん、というような、うん、感じでしたよね。
そうですか。
うん、で最後の最後はもう車椅子で目もつぶってましたので、もう全く食べることだけと。うん、
なるほどね、
うん、はいはい。
まあ、間にはいろいろとお怪我とかご病気とかもあったんじゃないんですか。はいはい、
そうですね、入院が2回でした。1回目が実は右の大腿部ですか、
はい、
それはもう北海道にいる時に転んで、雪の時に雪の上に転んで、それで手術して治ってたんですけれど、施設に入ってから左ですね、くるっとこう立った拍子にズドーンと体重がかかっちゃって左を、うん、骨折しまして、そうですね、その次の年ぐらいですよね、子宮流の腫というのにかかってしまったんですね。それが
子宮流の腫、
子宮に溜まった脳が脳腫ですよね。
はあ、
だから汚いものが子宮に溜まっちゃったと。溜まっちゃった。要するに感染、まあまあ、うつるあれじゃないんですけれども、自分の中で、うんうんでしょうね。
は
い、それで日赤でなんとかしてもらいました。綺麗になりました。 それまで熱が下がらなくて大変でした。うん、 それで取った途端に食欲も出て熱も下がったと
よかった
もうそうですね、普段から丈夫な人なので黙々と食べ出したと。
お、素晴らしい、
素晴らしかったですね、本当に、いやそうなったらもうじっくしっかりした体ですから、はい、耐えてきましたね、はい、
やっぱり食べること大事ですもんね。
大事です、
ね、うん、しっかり、ね、そうそうそうそう、召し上がるのがね。
そうですよね、まず食べることですよね。
そうですか、
うん、でストレスがないからもう本当にねえ、ニコニコニコニコしてる日が多かったですよね。だから
ですね、やっぱりそうやってね、施設に、ね、入ってもらう、うん、入所するさせると、そうなんかやっぱりちょっと心配でね、
はいはい、
自分が見たらいいのに
どうなんだろうと思いますよ ね, ね
って感じがしますよね。だけどそうやって楽しく過ごしていただけていれ ば, れば
うん、ね、まあいいかな、うん、それでもやっぱり後悔は残りますけどね、うん、そんなこと言ったらきりがないので、それでね、何回かやってるうちに今度皮膚もちょっと弱い人だったので、ま、皮膚病にかかっちゃいましたね。それもう映らないんですけど、自分の中でジュクジュクジュクジュク全身がジュクジュクのあれになっちゃって、どうしようかっていう時に主人がネットで調べて、いい先生が見つかった。その先生がまた手書きでその両方ですね、書いていただいて、それを施設の看護師さんに見せて、うん、その通りに看護師さんが1ヶ月ぐらいですかね、朝昼晩と、うん、薬を塗ったりなんかしてちゃんと立ち直らせる。今なんともなくなりました。
すごい、
皮膚病の日もないです。
あれ、そうなんですか、うん、
それ以来、
まあ、
不思議なもんです ね, ね, 本当にね、
いい先生に巡り合うというか、いや、
うん、もう看護師さんも ね, ね、一生懸命
なあったんですよ ね,、うん、多分ね、
させていただいて、
やっぱそうやってでもいろいろ調べるとか、うん、なんかこう聞くとかね、うん、なんかそういうこと大事ですよね。
大事ですよね、情報っていうかね、
う
ん
うん、そうそう、情報を、ね、取るっていうのはいいことですね、
はいはいはい、そうです、
はあ、そうですか、まあ、そんなことを し,、うん、しながら で, ら、で、まあ、今年の6月のにそうやって、ね、101歳になられてすぐでしたけれども、
そうそうそう、
もうだからその辺からはもうあれですか、うん、もうちょっともう見取り、
見取りっていうか、まあ、1年ぐらい前から、まあ、何があっても、うんうん、おかしくないから、うん、心臓も弱ってきてるしって、はい、ただ胃がしっかりしてるの、体がしっかりしてるからどこまでもつかねっていう話を、うん、してました、
はいはい、
うん、でも心臓がだんだん弱くなっていって、うんうん、そうでしょうね、まあ、5日前、亡くなる5日前にお電話係の人からちょっと今何にも受け入れなくなったという電話があって、来てくださいということで、
はい、
じゃあもう水も食べ物も口から入れるもの全部ストップしていただきました。それから5日間ですよね、金曜日に亡くなりましたので、月曜日に電話があって、もう持った、それが穏やかに何も、うん、言うこともなく、穏やかに何が欲しいっていうこともなく、うん、ずっと過ごしていたらしいです。それで、うん、金曜日の夜中に電話がありまして、ちょっと今回ったら脈拍がないと、うんうん、ちょっと来てくださいということで、あ、もうダメなんですよねっていう時も穏やかな顔してるんです、うん、ただ心臓が止まったと。それから主治医に来ていただいて、あ、お亡くなりになりましたということで、はい、始まりました。
安らかなね、死を迎えられた、
こんな安らかな顔っていうのはちょっと珍しい、
まあ、
初めてぐらいに施設の方もおっしゃってました、ま
あ、それは良かったですね、うん、
ねえ、本当にね、
ですけど今おっしゃったけども、一切行けず、ね、食べられなくなって、うん、もう何もされ、うん、ということは、まあ、延命治療とか
もう何もなし、
もされなかったって
こと、体もそのまんまです、うん、うん、まあ、水分も打ち消し、ちょっと与えてくれたのかしらね、それは、
はい、
ブツッとなんかわからない、それはわからない、うん、確認してませんけど、もう一切お断りしてました。それは入所の時にそういうことで1年に1回ぐらいずつ確認をされたので、
はい
はい、ケアマネから
そうです、
ね、こういうことですね、はい、ということで、はい、うん、で、びっくりしないように最後、なんていうの、苦しいから本人がガー言ったりなんかするんですけど、それは本人が苦しいんじゃなくて、たまたまそういう声を出すっていうことを家族の当たりの人にみんな説明するからねっていう 言われてたんですけど、そんなこともなくそういう必要もなく、はい、もう私と主人だけの看取りで、
そうですか、う
ん、見守っていきました。主人にもその辺は話してましたので ね、
だからやっぱりそうやって、うん、あの私の母の時もそうだったんですが、最初にとか、はい、それからだんだんちょっともうねっていう、うん、まあ、看取り介護になった時点で、うん、最後どうなさいますみたいなお話をされますよね、うん、
そう
そうそう、うん、
そうですよ ね、 ね、その時にね、うんうん、はっきりと、うん、こっちの気持ちを伝えておいた方がいいですよね、はい、
そうですよ ね、 本当にね、うん、そうですね、うん、その時になって慌てはしますけど、
うんうん、で病院にももう救急車も一切断ってましたし、
だからもうそれこそ
ここでいいです、
ね、
ということ
、慰労もしな い、
しない
で、そういった治療は一切しないという、うん、
ことでお約束だったので、
なるほど、うん、そうか。でもそれをあもう考えておくことはやっぱり致し方に辛いことですが、
辛いけど大事なこと、一番大事なことですよね、うん、だってどうしていいかわからなくなりますもんね、
はい、そうですそうです、うん、それは大事なことですよ ね、 ねやっぱり、
うん、でもいろんな、ね、あのご家族だとか親類の方に皆さんにそうやって説明しとくのは大変ですね。
難しいですね。
難しいですね。
そうです、はい、なんかやっぱりこう命あるものは助けられるものなら、うん、助けたらいいんじゃないのっていうのはありますから ね、うんうん、ねこんだけあのその医療が発達してきてるから、
うんね、だから私の家族っていうか兄弟にも全部説明して納得を得てました。だからあの亡くなった時も主人と二人だったでしょ、うんうん、だからその後に実はこうこうこうで亡くなりましたのでっていうことで、お葬式もしませんし何もしませんし、遺体だけは運びますけどもっていうことは全部あの親類に報告しました。後日報告ですよね、
うん、やっぱりそれぐらいね、うん、あのなどういうのかな、覚悟っていうほどでもないですけども、うん、大事ですね、決めておくこと、
まあ、101歳まで生きてくれましたからねその余裕があったってこともあるんでしょう、
ね、100を超えられておめでたいですよ ね、
ね
うんそうですよね、うん、いやあのどうでしょう、そうやってね、うんまあ、いろいろと、まあ、あのご主人とともどもいろいろお決めになったりして、うんはい来られて介護最後を見取られたわけなんですけども、はい、今ねやっぱり介護中の方とか、はい、リスナーの方に伝えたいこととかいうのはありますか、はい、
そうですね、まず介護者、うん、本人が穏やかで、穏やかでなかなか難しいけど穏やかで、まず健康なことね、うん、本人がもう倒れたら何もならないので、
はい、
健康なこと、それからイライラしたらもうそれを話せる友達を作っとくこと、
そうですね、
それから私の場合は主人がいたので、うんうんうん、主人にぶつけていたっていうこともありますし、友達にぶつけたり、はい、あの楽しみのコーラスだとか、まあ、いろんなことをね、うん、に行くということでね、そういう発散をしてました。でコーラスの仲間がね、ここで何でも話してちょうだいって言ってくださった人がいてね、うん、あの公言、あの他には絶対に喋らないからっていうことで、この中でだけもう何でもいいよ、うんうん、困った時に喋ってちょうだいよっていうことは言われてました。
いいよ、うんね、友達だ、そういう方がいらっしゃるとね、
私本当に恵まれてたような気がします、
ねうん、そうですよね、
はい、あそれで、うん、あごめんなさい、母がねあのちょっと歩けるときにね、うん、在宅のときにうろうろしてちょっとお買い物なんか行ってきますねって、行ってらっしゃいっていう時期があったんです。
ああそうなんですか。
でも帰りの道が分からなくて、近所の私の親友みたいなお友達がなんだか福井さんのおばあちゃんがいるっていうことでどうしたのって言ったら、帰るんだけど道が分かんなくて、それから連れてきてもらったり、
よかった
なんか杖を電話ボックスに忘れてきたりね、いろいろ、うん、だから本当に助けられました。
そうですよね、うん、助けていただける、ねうん、その環境は大事ですね。
そうそう、だからお友達にももちろんだけど、うんうんまあ、コーラスの方にもあの認知症なのこういう迷惑かけるかもしれないからって近所の方には言ってました。
そうか、それは
だからそういうのも大事ですよ ね、
ね、 そうですね、もう言っちゃって、
いや認知症だから言えないっていう人が多いのね、うん、
恥ずかしいとかね、
恥ずかしいとかそんなことないです。
そうですね
病気の一つですから。
そうです、うん、病気なんですもん、
ね、もしも迷惑かけてからどうしようもないですからね。
確かにそうです。
こうなので何かあったら言ってくださいねというふうに言っといた方がいいですよ ね、 ご近所とか友人にはね。
なるほどね、
はいはいはい、 うん、もう本当に自分の体を大事、ね、
そう自分の体大事
一番です。
誰もあの言う人がいないよみたいな方は、
うん、だからそう
それこそ認知症と家族の会の
家族の会の集いでもう全部入ったりね、電話相談に行ったりね、うん、電話してください。本当自分では絶対抱えないこと、
助けを求めることは大事ですね。
そう、恥ずかしい、いやこんなこと言ったらなんて、うんうん、絶対どんなことでもいいですから、
はい、
集いにいらしてください。本当に
そうです、ね、
家族の会と認知症の家族の会と集い、
わかりました、はい、福士さんはね、うん、そのコーラスもやってはるし、
はい、
吉笛もやってはるんでしょうね。
吉笛ね、
ね、素晴らしい、そういう趣味を持ってるのも大事だし、
はい、
ね、でまあ、
その仲間がいるわけでしょ。
今も続けてらっしゃるんですよね。
す
この後もまた、ね、
う
ん、続けられて
この帰りもね、
ね、素晴らしい。ちょっとさっき私はね、はい、打ち合わせで聞かせてもらったすごい綺麗な音、うん、もうそれでまた今度どっかのコーナーに来てもらおうし、
本当に来ますよ。
本当ですか、うん、ありがとうございます。
お待ちしてください。
はい、そういったことでなんかちょっと発散する部分を持つのも大事ですね、
う
ん、
そうです、はい、で自分が明るいことね、本当に、ね、
そうです。まあ福士さん明るい、いやいやいや、明るい、こんな感じ、もう本当にお話が弾んでしまって、
いやいや私でもうじいやもうお母さんも嫌だっていう時ありましたからね、
でもね、
本当にね、
うん、でも今は
でもちょっと、うん、ね、やっぱり親子と悪いけどお舅さんと嫁さんそれか親子っていうのはまた違います、
はい、
親子は、うん、ごたごたごたごたもうひどいことがあっても、うん、10分だったらあら、うん、お母さん何か食べるなんて言って言えるの、不思議なもんですよね。本当に
そうですね、ちょっとその辺の気の使い方はちょっと違いますけれどもね、うん、
違いますけどね、
とにかく明るく元気で介護者がいるということが大事ですね、
はいはい、そうです、そう大事です。
はい、介護ケセラセラのコーナー、今日はですね公益社団法人認知症の人と家族の会京都府支部から、福士真紀子さんにお越しいただいてお話を伺いました。福士さんありがとうございました。
ありがとうございました。
以上介護ケセラセラのコーナーでした。